朝起きたら水を飲んだ方がいいなんて学校では教わらなかったですよね。
教わらなかったです。
教わんなかったんですけど、まあ、今や常識ですよね。
俺も飲んでるよ、俺でさえ。
これ、まあ一応説明しますけど、なぜなら、寝てる間に体から水分がなくなるからっていう。
ああ、そっか、理由があるのか。
そうですね。まあ、起きてる間はこまめに水分取れるけど、まあ寝てる間は7時間とかがっつり飲まないんで、まあその間も体動いてるんでっていう、まあ考えれば至極当然わかる。
はい。
でももっと言えば、起きた後、そのまま水道に直行するのではなく、まあ口をすすいで、まあ、もっといけば舌磨きをした後に飲んだ方がいいっていうのもありますね。
舌磨きまでした方がいいんだ、本当は。
うん、まあなぜなら。
そこまではやってなかったな。
そう、口の細菌が寝てる間に増えるから、
はい。
まあ、本当は歯も磨いた方がいいですけど、まあそこまでは、しなくてもいいという。まあこれは人それぞれの基準があると思いますけど、まあ、ここ1、2年でこれを僕やっと実践し始めたんです。
はい。
すごく体の調子がいい。
あ、そんな影響あるんだ、やっぱ。
まあ、なんかお腹をあんま壊さなくなったような感じがするね。
でっか。
でかいんですよ。だから、なんでこんな大事なこと学校で教えてくれないのってやっぱり思うんですよ。
はいはい。
子供の頃ほぼ脱水状態で学校に行ってる日もあったでしょ
う。いや、そうか。そうだね。
だから、さすがに漢文のレテンとかよりこっち知りたかったなって思うんですよ、僕は。
比べちゃうとね、漢文のレテンとか、タンジェントとか、なかなか勝てないけど。
そうそう、学校の授業なんて意味あるのに対して僕らは返答できますよ。いや、将来ね。って、その、まあ、考える力を養うとか、みたいな答えありますけど、さすがに俺、子供に、そのなんで水飲むとかよりレテン覚えなきゃいけないのって言われたら俺答えれないなと思って。いや、
そうかもね。
だから俺がその私立の学校を作るなら絶対毎年教えるけどね。
確かに。何の科目で教えんの？
いや、生活ですよ。
生活か。そうか、小学校か。
そうそうそう、そういう、まあだからまあ可能かと思って、そういうことが将来的にその、俺が思ってたことたちを教える、こう生活の授業を充実させた俺の私立学校。
はいはい。まあまあ確かに、なんかいいのかも。
もう俺立でいいですよね、今の文脈で言うとね。
まあまあ確かに、私だとちょっとね。
そうそうそう、俺の私立って、そう、さっきからなんかちょっとダジャレみたいだったから、もう俺立、はいはい、以後俺立としますけど。
わかりました、間違わないように聞きます。
だから俺立。
俺立、あんま聞かない単語だ。
この後も重要ですよね。何学校なのよって。お茶の水なのか何なのよって。
確かに、そうだね。今決めたのが伝説になるから、今後。駅伝走ったりするかもしれないわけで。
ね、でもやっぱ分かりやすくありたいので、俺率、生活力、防衛大学校とかどうですか？
なんか、最後だけ国防感あるな。前半すごい緩かったのに。
いや、やっぱり強そう感も必要ですしね。俺率、生活力、防衛大学校ですよ。
はいはいはい。
面接官俺。
俺、まあ俺率の俺がね、一人で。
そう。校長の俺自ら、まあ、まあ俺一人かな。
へえ、俺率だね。
いや、そう、俺ってなんか一人な感じありますから。
あるある、孤高感がある。
で、授業料大事ですね。
はい。
授業料は、まあ私立と公立の間ぐらいにしますね。
まあまあ、確かに私立は高いでも、インプットされちゃってるからね、
返ってきたいから。いや、そうそう。まあそのぐらいにすることで、まあ子供にお金は使ってあげたいんだけど、私立ほど出せないという層を取り込みたい、ね。
ああ、いいじゃんいいじゃん。本当に立てそうだね。戦略的ですね。
うん。これまさしく今のバイヤー高橋チャンネルの客層なんですね。
あれそうなの？そんなのどこでわかんの？
そうそう。あの、やっぱり僕らイベントやってますけど、普通イベントって6、7千円しますけど、僕ら3千円ですから。
ああ、確かに確かに。
そうそうそう。あの、私立ほどは出せないという層がね、僕らのイベント見に来てくれてますから。
そう、そんなことはないと思いますけど。
高橋です。
ガブトです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そんな客層が来てくれた、バイヤー高橋の6秒ライブ in 仙台が終了しました。
おぉ、かって決めつけすぎるって。いろんな人が来てくれたから。
いや、いい客層だということですよ。
いや、ね、まあ、そうそうですね。素晴らしい客層でした。
で、まあ、順番としては東京公演があって、1週間後に仙台公演。で、 まあ、東京はソールドアウトして、で、仙台はちょっと空きがあってって感じだったんですけど、東京良かったから仙台もっていうお客さんもいてね。
ああね、はい。
これは大変ありがたい話ですよ。
うん。
だって東京にまあいた人たちが多いですよ。そうやって仙台も来ようとした人はね。
うんうん。
そんな近くないですからね、別にね。
すごいことですよ。
それでまた多少埋まってっていう、まあお客さんのありがたいという話もありながら、僕の知り合いも結構見に来てくれましたね。
はい。
メロガッパの佐久間さんとかね。
はいはいはい。
なんか佐久間さんってこういうの来ないと思ってた。
あ、まあ、じゃあ来ないと思いつつ、まあそのバカのふりして声かけたら意外と来てくださったってことか。
そうだね。ああ行きたかったんだよって言ってて。
ありがたいですね。
そうで、まあ佐久間さんと俺はそのなんだ招待席とかあんま好きじゃないというか。
はいはいはい。
だから全然一般の席でもいいですよみたいに言ったんですけど、
うん、
いやいや全然いいよってことで、そ一番後ろから見てくれて、でメロガッパのその X アカウントってのがありますけど、なんかそのアカウントで見たことない長文で感想を書いてくれて、
はいはい、
乗っ取られたんかと思いましたけど、すごい熱いものをいただきまして、うん、でずんださんもね、ずんださん普通に見に来てくれて、
はい。
ずんださんって皆さんお忘れかと思いますけど、ライターという職業ですから、
はいはい、
ライターの一面出してその記事書いてくれてね、
うん、
その俺がこう6秒ライブって宣伝難しいんですやっぱりね、なんか俺、まあ、演劇に近いですけど、
うん、
演劇って言ってお客さん増えるもんかなと思って、別にそれ押し出してもないし、
確かになんか減りそうっすね、うん、演劇って言ったら
そう思ってたんで、結構宣伝下手くそ
難しいところで
なりに結構お客さんが来てくれても助かってるんですけど、ずんださんがうまく言語化してくれてね、その、うん、伏線回収の応酬だみたいな、
はいはいはい、
確か見たくなるじゃんそんな、
うん、
そんなライターの一面出してくれてありがたかったですし、やっぱり我らがTライズ社長、
我らが、まあ確かにそこ我々がレギュラー番組をやらせていただいていた、
そうそう、宮城のエンタメの入り口でしたから、
はい、
皆さん宮城で活動するときはまずTライズの社長に挨拶行った方がいいですよ。
まあ確かにね、挨拶大事ですから、
うん、そうですよ、ゼロか1かめっちゃ大事ですから、社長は、うん、いいっすよって1くれたからね、そう枠をね、うん、そうTライズ社長にも終わった後文章をいただいて、そのデジタル時代の一世尾形だみたいに
言って、一世尾形まで言ってもらえたらちょっとなんか申し訳ないまであるね。
いや俺誰と思って一世岡田、
不勉強だな、不勉強、おいおいおい、
うん、知らんくて、
あそう、
まあ調べましたよ、
はい、
一応ねというか、まあ知りたかったから。
まあまあ知りたいもんね。
なんですか、そう、一人芝居の第一人者っていう認識で合ってるんですかね。
なんかそういうイメージがあります。
はいはい、まあでいろいろ成し遂げてらっしゃるでしょ結構ね多分、うん、まあだからいやすごい褒め言葉だと思って、
うん、
いや俺ももったいない言葉と思いましたけど、はい、まあ、今出した皆さんはいずれも嘘つかない人たちなんで。
ああ、すごい信用できる。
いや、そうそう。さすがに、俺は結構、それでも疑うんです。いや、申し訳ないことしたなと思って、その、招待したがゆえに書かなきゃいけないかなと思ったけど、はいはいはいはい、いやいや、そう言わないんで僕ら、みたいな言ってくれる人たちだから、うん、ちょっとご紹介しましたけど。
まあ、本当だからね。嘘は紹介できないから、お笑い
やった。いや、そうです、そうです。まあ、アンケートもね、楽しく拝見して、はい、なんかその意外だったっていう意見もあったりして、
うん、
今までの単独ライブ、まあゲスト出てもらったりとかしてたけど、はいはい、今回マジで一人出るのは、
うん、
だからそう本当にその一人でやりきってて意外でしたみたいな。
ううまさか今までからしたらギャップが大きいか。
そう。で逆にやっぱりこんだけ言っててもやっぱ宣伝でその伝えきれてないんだなとも思ったりしましたけど、
うんうんうん、
そういう勉強にもなって、まあ、ひっくるめてありがとうございますと思って、さすがにその自信がね少しだけついたんですよね、はい、仙台公演を終えて。
おお、いいじゃん。
そして全国ツアー決定。
ああ、したしましたね。
はい、チケットも販売し始めて、
はい、
規模がでかくなったことで再び相対的に自信がなくなるという。
あら、まあ確かに会場も広いところもあったりして。
いやそうなんですよ、これね、まあ売り始めた頃に言うことではないからちょっと控えてたんですけど、はい、まあまずね、その電卓は俺裏返して置いてあるんですよ、はいはいはい、この
全国祭に。それずっと言うね、俺めっちゃ見てるけどな、うん、頭おかしくなるぐらい見てる、
は いや、そう、そのいずれもね、キャパがすごいんですよ。
うん。
なんかほんと、書いたろうかと思ったぐらい、ポスターにキャパ。
いや、まあまあ、そうだね。すごい立派な会場。
カッコ300とか書いたろうかと、はい。今まで借りたことないキャパの、がほとんどですよね。この5会場ともね。いや、
そうだね。
なんでって思うんですけど、まあでも、うん、やっぱりこの、イベント見た方は分かると思うんですけど、あばらやの公開収録のキャパではちょっとなんとか似つかわしくないというか、
全然そうだね、全然違う、あまりにも違いますね。
そうそうなんですよ。だから自信なくなりました
まあでも各会場結構ふかふかの椅子が多めなんでね、そこだけでも
ふかふかの椅子だけはね、これ楽天トラベルでいうこのマストのところにチェックマーク入れてます
から、あ、もちろんもちろん、ふかふかプロジェクターとかで調べてるから、
うん、そうだからなんだ、小ホールとかついてる会場もありますけど、
はい、
デカデカ会場の小ホールなんですよ。
いや、ほんとそう。これね、うん、おもろいもんで、皆さんのね、多分、地元の市民会館の大ホールって1800人ぐらい入って、それに対しての小ということを、ちゃんとね、うん、思ってほしい。
だから、この会場名とかね、このイベントのポスターに書いてあるじゃない、よくね。うん、
はい。
やっぱ正直ここで白を見せたいけど、みんなわかるわけないじゃん、その名前だけ見てさ。
ああ、そうだね。
だ、本当劇場関係者の皆さんはそのかっこいい名前を劇場につけてほしいですね。
ああ
、
確かに確かに。
うん、明らかに強者の会場だねっていうのがわかる。
確かに。それで言うと今回のツアーの中にサザンクロスホールがありますから。
サザンクロスホール？
名前かっこいい。どこ？宇都宮の図書館の中にあるホールなんですけど、サザンクロスホールっていう別名がある。
いや
ー、
でも地下感もありますね、サザンクロス。
なんで、何のイメージ？
な、わかんない。やっぱ、クロスがさ、やっぱ、ポッドキャストで言うと、一番この、位の低い時間帯でしょ？その、オールナイトニッポンクロス。
ああ、オールナイトニッポンのね、ああ、あるけどさ、ゼロよりさらに。
そうそうそう。そう、だから俺はちょっとね、低くなっちゃいますけど。
そうなんだ。俺、星座の名前、星が変わるとね、いいと思ってるから。
いや、そう、ライオンズとかつけてよって、その、ライオンズクラブみたいな、
ね。ああ、まあ確かに確かに。あれは、そうだね。お金持ちの証だ。
東京ドームとかみたいな、もう誰もが分かる用語を入れてほしいですけど、
うん、
仙台で言うと東京エレクトロンホールとかね。
はいはい、いいな。
まあこれも俺らが知ってるからなのか、キャパを。
まあ確かに、そうか、宮城県の今言ったものとか電力ホールとかはさすがに宮城県の人しかピンとこないか。
だからこれね、ぜひ僕らの力だけではやっぱり広めきれないことは分かったんで、
はい、
このそろそろどっかのタイミングでネタバレを解禁して、ぜひ皆さんのね、宣伝をの力をお借りしようとは思ってるんですけど、うん、キャパもぜひねそのもう何種類もこういう宣伝は打ってもいいもんですから。
もちろんもちろん。
そうそうそう、あの皆さんにこの何でしょう、コツをお伝えするとね、一個のツイートに全部盛り込んじゃダメですよ、皆さんね。
ああ、これ大事なこと言ってますよ、高橋が今。
そう、これ大事ですよ。キャパのことの時はキャパのことだけでいいんですよ、皆さん。
はい。
そう、バズるツイートってもう一要素ですから、うん、そうやっていきましょう、皆さん。
そうしよう。小分けで。
講習会開こうか
講習会イベント、サザンクロスホールで開こうか、うん、
確か盛岡はもうそれに徹するか、6秒ラブやめて。
いやいや、ダメダメ。あそこも立派な場所ですから。
はい、でまあね、いろんな他の会場によってはイベントが絡んでたりもするんですよね、
うん、
まあなんか僕らが組み立ててるやつもありますけど、現状分かってるのはこれ言ってもマイナスにはならないかな、盛岡。
もちろん、あんだめっちゃいいと思うよ。
さんさ祭りですか。
いや、行ったことないんだよな俺。嬉しいな。
そうだね、東北三大祭りじゃなかったっけ。
わからんが、絆祭り、その東北六根祭絆祭りの時は岩手県代表としてくるジャンルの祭りではある。あ、
そうだね、東北六祭りの中の一つではありますから、はい、それも見れるという。
いや、そうだね。
そうだから宿取るなら早めの方がいいですね。
本当にそうだし、なんか程よくそのメインストリートで通行止めになるところからはちょっぴり500メートルぐらい外れてるおかげで、なんか混雑にあまり巻き込まれはしないという程よさがあります。
はい、これたまたまですね。
ラッキー。
なんかたまにあるんだよな、確か宇都宮のあばれ公開収録の時もなんかの祭りと被ってましたよね。
もう年一の大きいお祭りと被ってました。
たまたま空いてましたけど、避けるのかな、まあ、こういう時って
多分避けると思うんだよな。なんか俺いろいろなんかそういう会場の電話する時も、これイベントと被ってるんでやめた方がいいかもしれないですねとか言われたりするから。
なんでやめた方がいいんだろう。声貫通する、もしかして。サンサの、
いや、そんな春、サンサって声の祭り、
ね、
動きの祭りでしょ。
東京会場の時もちょっとそういう危機がありましたけど。
はい、ああ、先々週あったけど。
そう、外で工事やってて。
うん。
なんかちょっと、うるさいかもってなって。
いやね、ドリルみたいな。
そう、一応その劇場長なんて言うんですか、はい、その、劇長何
はい。まあ、ちょっと難しい。ない言葉だから。
支配人か。
はい。
に問い合わせたら、ちゃんと連絡してくれて、で、こういう工業の施設は、実際止めてもらうことができるっていう工事をね。
うん、すごいあれ。
そう、実際止めてもらいましたけど。
いや、本当になんか奥深いですね。
演劇
工業って感じ。
誰に見てもらえば、何、評価してもらえるの演劇って。いや、評価してもらえるかはさておきね。
また、マジでダウ9万。
ああ、俺、相互ですよ、ダウ9万。
え、の誰
はすみさん？
え、はすみくん？
はすみくん。
おい、DM 送ってよ。
え、なんか前もあって驚いてなかった？そのようなリアクションで。
あれ？じゃあ毎回、ごめんごめん、じゃあ毎回忘れて毎回驚けてるわ。ありがたい。
いつフォローされたかも知らないんだけどさ。
へ
ぇ。なんだ、いつなんだろう。はすみさんの好きなものやった？俺。やっぱ和田明子？
確かに。和田明子が好きなのかもしれない。
まあ世代だけどね。
え、まあまあ年齢が近いから。
そう、これ知ってる人教えてください。
難しい。本人が知らなきゃ無理だって。
確かに、久しぶりにソーシャルドック契約するか。
いや、もうまだ生きてんの、X のお金払わなきゃいけない解析ツールみたいな。
そうそうそうそうそう。でもそれのおかげで、松丸くんにフォローされてるって気づきましたから。
はいはい。
ソーシャルドック様々なんですけど。
うん。
そんな、SNS の犬の話でした。
はい。
あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
6月3日から6月6日はセブンイレブンの揚げ物が熱い。
おー、 CM 挟め込むなよポッドキャストに。
これすみません、更新時点では終わってるキャンペーンのことなので本当に手遅れなんですけど、
ショピファイでもそんなことはしないからな、終わってるサービスの CM なんか。ショピファイじゃない、間違った、スポティファイでした。
ああ、はいはい、まあ確かに、まあ、あるあるすぎるけど綴りにすぎてて、俺なんか、俺今なんか売り上げを見たくてボタン押してたはずなのに音楽聴いてるなってあるけど、その10秒ぐらい遅れて気づくとき、はいはい、
確かに。なんだっけな、あの税理士の人も間違えてSpotify の収益をってなんか言われましたけど、
はいはい、
正解は Shopify でしたけど、いや Spotify ね、ああいう Spotify の話は、 Spotify が最近広告流れてびっくりしたって話は、
お金払ってんのに？
払ってないよ Spotify。
ああ、なんでじゃあ流れるだろう。
あ、そうなんだ、へえ、うん、知らなかった。
この今言った6月3から6月6はセブンで揚げ物半額キャンペーンをやっていて、時間限定で。
時間限定、
午後4時から午後8時の4時間だけ半額キャンペーンっていうのをやってて。
繁忙時間じゃん。
最近コンビニこういうキャンペーンよくやってくれるなと思ってて、あの 50% 増量キャンペーンとか。
はいはい、まあそれもセブンですよ。
そうで、それを追いかけるようにローソンが 51% 増量キャンペーンっていう、なんか対抗意識を燃やしたようなやつやってて。
へえ、かぶらないように 1% 増やして。
うん、なんかローソンのそのキャンペーン、なんか意味不で、
うん、
なんだけど盛りすぎって書いてたら 51% 増量って意味なんですけど、
はいはい、
なんか合わせすぎっていう単語もあって、
ん、
合わせすぎっていうのは、メンチカツ弁当にコロッケも合わせたら合わせすぎっていうシールが貼られるんだけど、でも量が増えたことは一切告知しないの。そのそれってつまり盛りすぎっていう言い方で増量をアピールした方が多分キャンペーンになるのに、合わせすぎっていう、そのあんまり馴染みがない言葉でシール貼ってるから、あんまみんな魅力的に思わないっていう。
へえ、あ、魅力的じゃないんだ。
魅力分かんない。俺もその出会った時にこれはお得なのか、本当に合わせすぎてるというだけ、そのお得ではないのかなとか。
確かにもともとメンチ2枚なのに1枚減らして合わせてる可能性も否定できないもんね。
そうそう、で合わせすぎってシールでごまかしてる可能性あるから、ちょっとそこ僕なんか不思議な感覚だなと思うんですけど、僕こういうコンビニのキャンペーンは本当に俺結構命を救ってると思ってて、なんかこれちょっとすごい適当に言いますけど、もし俺が自殺しそうになったとしてさ、
あらららら、
その翌週にこのキャンペーンあったらもうちょい生きてみようかって思いそうだなって思いながら
そのくらい感度高かったらもうちょっとアニメとかで救われるんじゃないですか。
いやでも俺がコンビニ好きすぎるだけ、なんかワクワク度が段違いというか、なんか
あれ、まあ、セブンの時はすごかったですよ。
社交心を煽る感じもあって、あの
社交心
行って売り切れてるかもしれないけどあるかもしれないっていうところがこう楽しい。
なるほどね、そのヒカキンのカップ麺の時みたいなね。
あ、そうそうそう、タイミングゲーという要素と、その売れ残ってくれてるかという運ゲーの要素があって、
あ、まあ確かにそうか、僕らは結構馴染みあるんですけど、それそのゲームが新発売した時とか、
うんうん、
でもそういうのに縁ない人っているか。
いやそうだね、確かにその大急ぎ、それこそチケット発売に張り付いて買うとか、あれもまあちょっと言ったらギャンブル要素があるけど、
そうだね、そのそういうの番号とかが配布されるわけとかね、う
ん
う
ん、やんない人からしたら意外とこれでしか味わえないギャンブルなのかなとか思ってすごい感謝をしてるんですけど。
確かに確かに、俺もそうカブトに話し合わせるためにいろいろいいところ今見つけてるけど、
いやでしょ
う、その食べ物があるかないかっていう話って、うん、もう戦後の配給以来ですよね。
そうそうそう、基本あるもんだから。
確か衣食住を絡めたそれっていうのは確かにレンジ広がってるかもしれないお客さんの。
うん、
あ、結構いいとこ見つけられた俺自力で。
これコンビニには感謝してるんですけど、
これ
をまあ4日間キャンペーンがある中で、まあ、今日が3日目なんですけど、これ毎日の話をしていきますこれから。
あー言ってんだ。
あーもちろん、
初
日の時はこういい友達が教えてくれて、いい友達を持ったわ俺も。いい友達を持った。その8時のギリギリ10分ぐらい前に、
はあはあ、
その終わる、そういえば今日セブンの揚げ物半額のキャンペーンやってるよって教えてくれて、でそれ俺車の信号待ちの時に LINE の通知が見えたからすぐ U ターンしてセブンに戻って。
おー、ファインプレーだしね。
そうで、うちの最寄りのセブンに行ったら、入り口に確かに貼られている揚げ物半額キャンペーンって書いてて、
はいはい、ローソン
で、そのあセブンね、でその横に貼り紙で、だから A3 の大きさの紙を4分割して6月3揚げ鶏、6月4コロッケ、6月5フランクフルト、6月6アメリカンドッグみたいな。
へえ、その日なんだ、その日だけなんだ
って書いてたから、俺も店内に入ってって、まあ列は誰もいなかったけどレジが2つあるんで俺は奥のレジに行って、はい、揚げ鶏2つあったからロッキー在庫あったじゃんと思って揚げ鶏2つくださいって頼んだら、まあ他にも美味しそうなやつあったんだけど、まあ当然揚げ鶏を頼みます。そうすると横のレジの人がなんかザクチキ2つくださいとか言って、
はい、
プ半額の日に半額じゃないの買ってるじゃんって思って、倍額のやつ買ってますって思って、
はいはいはいはい、
プって思って、って思ってお会計して揚げ鶏食べながらレジの外、もう店内で一口目はかじってたんですけど、
いや行儀悪い、
かじりながら、車に乗ろうとしたら、なんかね、なんかこれさっきのあの4分割されてたポスター見ると、うん、当店のおすすめの秘別の揚げ物って書いてて、
それだけ、まあ、
そう、結果としてキャンペーンは別に全部の揚げ物に適用されてたんですけど、
あ、まあ最初はそう思ったけど、そのポスターを見て考えを改めたもんな。
ほんとそう、だから俺はそのポスターに騙されて意味わかんない、その今日おすすめの半額の揚げ物を印刷して壁に貼るかねと思ったんだけど、
何のために、
これまあ本当に許せなくて、でももう8時ギリだからさ、
はいはいはい、
もう一回入店するのもさすがに恥ずかしくてできない、在庫はなんか結構いっぱいあったんだけど、
なんでもう一回入店すんの。
だから
変えたでしょ揚げ鶏2つも。
いやいや、だから悔しいでしょ、その未練が残る。
もっと買いたかったんだ、
春巻きとかもあったし。
いやいやいやいや、すごいね、
なんかめっちゃ美味しいよ。
まあ確かに春巻きしか食べたことないかも。
あの回転率が高い、そのみんな買うからさ、こういうキャンペーンの時って、
はいはいはい、
だから常に揚げたてがあって、はいはい、結局揚げ物って揚げたてがうまいって話だから、
まあ確かにね、
だから、
なんでそんなおすすめ出してんだろう。
それ本当に、まあ、
本当店長のおすすめみたいなもんか、その日ちょっと多めに仕込んどくというか、
そうだけどさ、
にしても認識が歪んじゃったもんな、カブトは。それ
そうそう、しそのどっちかというと売り上げが下がる方向の5人だからさ、逆だろ俺納得できんの、
はいはいはい、
お店が得して、お客さんが損する方向の5人をさせてるんだったら、これなんていうの、そのカイジが利根川を認めるみたいな、
はい、
お前がヘビでよかったぜみたいな思えるんだけど、
おヘビ出てきた、
違う違う、カイジがやんの利根川にその裏の裏を書いた時に、でも裏の裏書くのって相手が裏を書かないと成立しないじゃん、
はいはいはい、
だからお前が裏を書くようないけすかないヘビでよかったぜっていうシーンがあってこれが好きなんですけど、
待望の話でヘビ出てきた、
でもそうでもないからこれはリベンジしなきゃいけないなと思って、
はあ、
まあ車に乗って家に着くまでの4分間でもう一個の揚げ鶏を食べ終わったのがこれ初日の思い出です。
はあ、まあ8時になったからもう終わりだね。
うん、で2日目は、用事があって夜、
うん、
あの面白びっくり高校生さんとびっくりドンキーに行くっていう用事を入れちゃってたんで、
おティーライズの話多いな今日偶然、ね、雑はしたくないぜティーライズとはいえ、
俺が仙台に引っ越しましたっていうツイートをした時に唯一ご飯を誘ってくださった方が面白びっくり高校生さんなんですけど
求めてたんかい。
まあびっくりドンキーに行って、まあ、夜ご飯
かぶってる、はいはい、
を食べて、でびっくりドンキー好きだから食べ終わったら、なんか
好きだから
好きだからびっくりドンキーに行って、俺びっくりドンキーの、はい、あの高橋もこれ絡んでるからね、あの俺が
全くその回の内容知らないけど、
写った姿のびっくりドンキーの扉みたいな写真のツイートを何度もしていて、
あああれそうだよね、あれあれ俺が、あれ俺が思いついたんだっけあれってい
や俺が思いついたと俺は思ってるけど、やっぱ名作すぎてみんな自分の著作を思って
はいはい、確かに俺もまだ諦めてないわ
でしょう。で、ね、その写真
のあのやつバズってないやつね
のノリからびっくりドンキーに行くことになって、びっくりドンキー食べ終わって俺はメンチカツとハンバーグプレート、
ああはいはいはい、
でおもびくさんも同じプレートにカレーをトッピングしたものを食べ終わって、
あら美味しそう、
で話も一通り終わった時点で、午後7時49分とか、
おお、
だからあと11分セブンのキャンペーンやってんなと思って、
いやでも飯食ったでしょ、めっちゃデカめの飯を、
まあまあそうだけど、まあやっぱ別腹、うん、まあ揚げ物は食べてるんだけど、メンチカツを食べた後だけど、やっぱその昨日の無念があるからさ、
オモビクと食べてさらに満腹なのに、
さらに満腹なのに行ったろかなと思って、
オモビクと食べたら絶対満腹になるけどな、
なんで食欲下げさせるオモビクって、
オモビクはヒゲにつかないように丁重に食べるから、なんか見てるこっちがお腹いっぱいになるのよ
あそうなんだ、難易度が上がって、
そうそう、あ食べると大変そうって思ったらなんかお腹いっぱいになってくんのよ
でそのまあだから、正直、まあ、話も一通り終わった、別に楽しい時間最高の時間だったけど話も終わったから、うん、なんかこれも帰っても今立つなら今立ってもいいって感じの感じになってきましたねって俺が声かけて、ちょっと正直セブンにも行きたかったから
はいはい、切り上げんの下手くそな人だ。
そしたらおもびくさんが、いやここからデザート行くっていう線もありますよって言ってきて、
うわーちょっとカブトの思いとは反する、
失敗、ソフトクリーム食べて、
いけなかった、
いけなかった、ソフトクリームを追加注文して、あいちご、このソースかけるならどうですか、せーのいちご、あ一緒っすねとかやって、
うわつまんなそう、
いやいや楽しかった時間なんです、楽しかった、
いやセブンに行きたかったカブトからしたらつまんなそう、
まあそうだね、セブンの俺からしたらくソフトクリームかと思ったんですけど、
いやさせよおもびくいやいやいや年上だ、年上ですけど、
あ年上です、面白い、お笑い芸人さん、面白芸人っていうとこだった、
わその時だけは面白くないがっかり高校生でしたね
、で、2日目はか残念セブン行けず、
あら反省してくださいおもびく
なんかおもびくさんをさ帰りその家まで送ってったんだけど車で、
はいはいはい、
迎えに行く時はその家の近くのコンビニまで出てきてくれたからあっさり拾えたんだけど、まあ帰りはご自宅までお送りしますよって言って、
はいはい、置いてけよモビクなんか
で、やっぱ普段と違うところを左折、あここで さっきここで左折ですって言われて、はいはい、住宅街っぽい方に入っていって、
住宅街
なんかこういうのって住宅街ってまあ入り組んでるからさ4回ぐらい曲がんないと着かないじゃん家まで、
はいはいはい、
でもなんか7回ぐらい曲がったあたりで
めっちゃ曲がったな、
いやめっちゃ曲がる、奥こんな曲がるならもっといい道があったんじゃないかと思うぐらい曲がってたから、
はいはい、
これその着く時点まで俺その曲がり角が多いことには突っ込まず、
うん、
着いた時点で着かないかと思った って言おうかなと思って、7回曲がった時点で、
はいはい、カブトらしい
って思って、だからそっからまあ溜めて溜めてね、別にその曲がる指示を言われても突っ込まないように溜めてたんだけど、なんか思ったより曲がり回数が多すぎて、はいはい、本当につかないかと思った、うん、おもびくさんの家
へへへ、
本当に一回行ってみてほしい、なんか20回ぐらい曲がってやっとここですって言われて、
いや突っ込み待ちだったんじゃないの、さすがに、
ぐるぐるさせられたのかな、
いやそのために、そうそう、やっぱおもびくはボケ気質ですから、最後突っ込まれないと終われないってい
や面白すぎるって、だとしたらまあね、まあそんなことしてたら、まあその日のセブン揚げ物半額チャレンジ2日目はまあチャレンジすらできずというところで、
おもびく
いや怒ってない怒ってない、
大脳真っ二つにしてやれ、
いやいや、そのTライズのゴールデンラインの、毎月第5水曜というたまにしかない曜日にやってらっしゃるおもびくさんのレギュラー、いい
年3
ぐらいぐらいかもしれない、本当に
第5水曜っていうぐらいなら年3って言った方がおもろいな
まあ確かにバレないもんね、第5水曜、
うん、第5水曜かっこ年3いやーおもびく
おもびく
愛らしいな
取り戻すな好感度を最後に、
ほん全部本当ですから今言ったことは
でその翌日がまあ今日なんですけど、今あばらを収録している、
はいはいはいはい、
これなんか今日眠すぎてあばらやって8時から収録してるんですけど、
うん、
なんか8時まで寝るわって思ったんだけど、
ああ言ってたね、
揚げ物を諦めてね、
へーへーへー、そう心配になって LINE したよ、その今日昼ご飯一緒に食べたけど、
うん、
昼聞いたって聞いた、なんか無視されてあ怒ってんのかな、
違う違う違う、その寝るに入ったよというのをね伝えるためにこう無言の既読のみをつけましたけど、
そうかそう、いや兜の新たな壺が見つかりましたよ、その飯をバカにすると怒るんだな、やっぱり
兜は。違う違います違います、
あそうか、
だから諦めようと思って、
はいはい、
そのアラームを8時ギリにかけて、その収録ギリにかけて起きたらすぐ収録って思ったんだけど、やっぱ揚げ物のことが忘れられないのか、30分ぐらい前に目がシャキッと覚めたから、揚げ物揚げ物と思って、
あら
なんと靴下も履かずに
セブン
行ったわけですけど、
あり得るから何とも言えませんけど
履かずにセブン行って、これ、うん、今日は混んでた、多分その揚げ物の半額の良さが知れ渡ってきて、は
い
は
い、
結構
そうだよね、期間短いもんね、なんかね、
そうそうそう、だから初日が本当にチャンスだったんだなと今思うと思うんで、
はいはいはい、
ちょっと説明します。うちの最寄りのセブンイレブンはさっきも言った通りレジが2つあって、当然並ぶところは列が1個になっているタイプの、まあコンビニでよくあるスタイルなんですけど、
はいはいはい、
俺が行った時はレジが1個埋まっていて、あ違う、うん、レジが2個とも埋まっていて、で片方のレジの人は公共料金を払っていてもたもたしてる、
いやーやめて
っていう状態で、俺が列に並んで2つのレジをね、もちろん2つのレジと揚げ物のホットスナックコーナーを見るんですけど、この時点でのホットスナックコーナーの中言います、メモしました、
なんで、
揚げ鶏ゼロ、これはいいこと、だって俺がもう一昨日食べたやつだから別にいい、
あなるほど、コンプリートしたいからね、
うん、で7チキが2、
おおはいはい、美味しい7チキ、
ザクチキ4、
ザクチキ多い、
うま辛4、ザクチキうま辛が4、
あー結構あんじゃん、
ある、あごめんザクチキ、あごめんザクチキってさっき言ったのはザクチキかっこうま辛のことを言いました、ごめん、だからザクチキは1種類しかない
あー大丈夫、知らないからいいように想像してるから、
でコロッケが8で、コロッケは別にそんないらない、
まあまあそうだよね、コロッケそんな美味しくないもんね、
うん、そうそうそう、でアメリカンドッグが8、これいらない、バカの食べ物だから、
そうなんだ、コンプリートしたくはないんだ、
まあまあちょっとうまいもんだけど、やっぱ俺鶏肉好きだからさっていう状態で、
あはいはい、
その左側の人の注文をやっぱ集中して聞くと、もう、うん、7チキ2、これ全部買い占めです、7チキ、
あ一番美味しいもん取られた、
でザクチキうんこって、そのなんて言ったか聞こえないけど、何個か頼んだのは聞こえて
聞こえない中で最悪の言葉聞こえた、
いやごめんごめん、うんこになっちゃうんだけどごめんなさい、
どういうことだろう、いらないって意味かな、
伏線じゃない、伏線じゃない、
ザクチキはうんこだからいらないってことかな、
から店員さんがトングを持ってホットスナックから取る個数にすごい注目してたんですけど、まあ7チキは注文通り全部取られて、
う
ん、
あじゃあ
でザクチキ4個頼んでないよなこいつ、
うわあそう聞こえるな今思えば
ね、で1個2個でストップしました、だからザクチキが2個残りました、
どう言ったんだその人2個うんこみたいに
まあ分かんないけど、まあ2個で結果としてだからザクチキ2個が残った、7チキは奪われてしまったが俺の番のザクチキが確保されたからギリ許そうかと思いまして、
よかった、
で、そのレジの買った揚げ物を買った人がどいたから俺がそこのレジに入って、ザクチキ2個とこれって7チキってすぐ上がったりしないんですかっていうのを聞いて、
ああ気になる。
でそしたらなんか裏の揚げ場のところに聞きに行ってくれて、
揚げ場
なんか揚げ場がもうフル回転だし、その人も言ってた揚げ場って。
へえ。
なんかその4時間は本当に現場の負担がえぐいみたい、ずっと揚げ続けている。
はあ、そうなん、まあそうだよね、だって会社帰りの人がいっぱい来るから。マジで。
そうそうそう。でその人が戻ってきたらなんか7チキはもうまあ詳しく教えてくれたんだけどさ、その俺はいつ上がりますかって聞いちゃったから、
はいはい、
それに対しての答えとしてはもう本当についさっき上がったんですけど、もう今すぐなくなっちゃいましたっていう、そのエピソード込みで教えてくれて、
弱いエピソード。
ザクチキがじゃあ2個だけくださいと注文したら、うん、もう1個のレジの方から、うん、ザクチキなくなりましたって聞こえて、
はあはあ、
だから俺が揚げ場に確認しに行ってもらってる間に俺の後ろに並んでたやつがザクチキ泥棒したわけ。
はあ、追い越したんだ。
これ悔しかった。
いやそうだね、
さすがに悔しい。
カブトの店員話いろいろありますけど、ようやくバチ当たったね。
さすがに、だ俺も本当にこれは本当にごめんなさいですけど、あ、俺がすいません、揚げ場に確認しに行ってる間に順番が入れ替わってしまったって言っちゃったもんね。
その口調で。
いや本当に良くないけど、カッとなって悔しすぎて。
たまにいる普通にやばい人じゃん、心配 してあげるべき人じゃん俺らが。
でまあなんで悔しかったけど、まあ揚げ鶏がそろそろ上がるっていう情報が手に入って、
あ、揚げ鶏でも食べたんだよな、
食べたやつだけど、まあ揚げたては美味しいかと思って、はいはいはい、揚げ鶏1とコロッケ4。
壊れちゃったカブトが。
これ帰った今猛反省してる、コロッケ4頼んだのは。なんか頼まないと。あ、やっぱりそんなには。いやそうそう、頼んだ時はやっぱアドレナリンで頼んじゃったんだけど、コロッケ4はいらないなと思って。これ明日。
かわいそうな話。
明日マジでありえない量買ってやりますよ。
でも明日土曜日
までやってる。土曜日の夜8時まで。だからそっからあばら屋に。まあそこが
繋
がっても、ああ確かにね。
めっちゃ混みそうじゃん。
だから本当に、でもタイミングゲーということは今日のね辛い経験から覚えたから。
ああ、明日どんぐらい食べたいの？
うわあ、俺正直省略したけどささみ揚げとかもあるんですよ。
ああ、なんか見たことあるかもな。
フランクフルトとか。
フランクフルトは美味しいよね。そうだね。アメリカンドッグとは違うか。
噂ではなんか冷凍の状態でも買えるみたいな。これ噂で聞きましたけど。
それも半額？
らしい噂ではね。
じゃあ無限に買えそうじゃない？
うん、まあ、けど家で揚げるかっていうのはやっぱある。
まあ確かに家揚げ場にしたくないね。
揚げ場そうしたくないでしょ、今日覚えた言葉揚げ場。
したくないしたくない、油使ったことないもん。
からちょっと報告します、明日は明日で。
いいよ、そんな。そう、報告しようとしたから今回だってやられたでしょ。
いやほんと悔しかったな、あれ
本当にね。いや判断ミスってるね。
だからレジが、これはでも人は誰も悪くなくて、
はいはいはい、
俺が怒りたいのはこのセブンのレジシステムに文句を言ってまして、
なんとかなる。
いやだからレジに、俺はだから、ザクチキ2個って言った状態でザクチキ2ってレジで入力して、
はいはいはい、
で揚げ場に、7チキの揚げ状況を確認しに行ってるわけだから、レジで入力した時点で在庫の確保をそっちに移して、
あ
もう1個のレジで打っても在庫がありませんって出るべきでしょうという、これは俺はちょっとやっぱシステムエンジニアの一面があるんで、システムへの怒りですよ、これは。
ポスシステムへの怒りね。
そうそうそう、ポスへの怒りが。
いやでもこれでも店員さんがエンター押してればねっていう話にはなんないですか。
まあまあありえます。ちょっと責めないで、俺を対応してくれた店員さんを責めたい気持ちも分かるけど。
人じゃない今回。
いやいや人じゃないね、システムだね。人は悪くない。仕組みで改善する。これがやっぱ
工場生まれの。だってこう取り合いになる。ちょっとすいません、鳥揚げと被っちゃいますけど。
はい、揚げ鳥ね。
揚げ鶏とね、
地名みたいになっちゃったけど、
そうなることが分かってたなら顧客のためにエンターを押してあげるべきだったんじゃないかと思うんですけど、ね、
いや仕組みだね。セブンは悪くない、
いやセブンどっち、まあ、どっちにしろセブンが悪いっていう話ではあるんですけどね。まあまあまあ、そうか、ね、
セブンが内包してるんです。
セブンのポスターが悪いっていう話ですよ。
いやあれは店長さんがちょっとどういう、ね、トリックアートみたいな気持ちで作ったんかな、あれ。混乱させてやろうと思って
まあだから全部を周遊してほしいっていう気持ちなんだろうね、マジレスするとね、キャンペーン終わった後もっていう。
そんな言わなくたってね、みんな全種類買うっつのって思いましたけど。
いや、現に買ってないでしょ、あなたアメリカンドッグ。
いや、まあアメリカンドッグ、さすがにね、コロッケを4個買った俺でも気づく。アメリカンドッグはいいかなっていう。うまいだ
から。コロッケでね、もう新しい扉開いたんだから、買ってよ、アメリカンドッグも明日。
明日。まあそうだね、買っちゃうかもしれない。
ねえ、アメリカンドッグって基本美味しくないっていうのが刷り込まれてますから我々ね。
そんな改めて言うなよ。そうだ。
いやだからここ最近そういうものたちの追い上げがすごいなという話ですよ。
ああ、なるほどなるほど。
そう、美味しくないで認識してたものが最近の技術でめっちゃ美味しいみたいな。
うんうん。
ありますか。じゃあアメリカンドッグちょっとお願いしたいね。
まあ確かにちょっと明日、ああ、何も持ってけばいい明日。お願いしたいってい
うか、はい、食べてほしいのよ。俺は今揚げ物とか食べないですから。
ずるずるすぎ。
今なんか俺痩せてきてるから、なんか調子乗ってるから。
俺にコロッケ4個食わせて。
いやいやいや、コロッケ4個食わせたのはあんたの今までの悪い行いよ。
あ私ですか。そうですか。
そうそう、あのコロッケ4個があなたの悪い行い自体だから。
あ、そうか、すいません。
食いて食べな。
まあ食いて食べます。カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です。お願いします。あばらや204室 R。 エンディングです。
そうた吉田しげらないさん、
しげれ。
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
こんばんは。
カブトさん、退職おめでとうございます。
ありがとうございます。
過去のあばらやで話されていたR シーズン2について、転職や結婚でシーズンを切り替えてもいいのでは的なことをどこかで言われていたのを思い出しました。
へえ。
あばらや204号室シーズン3へ移行されるのでしょうか、というお便りが来ています。
その僕ら言われた記憶ないけど、しげら台に代わりに言われたってこと。
違う違う、俺らが言ったんでしょ。しげらないが第三者に言われたのを今思い出したからお便り送ろうじゃないよ。
しげらないが俺らの窓口になっているわけではない。
なってない、なってない。
ああ、そうか。ああ、面白い発想ですね。まあ多分俺らが発想したんだろうけど、ね、
変わるたびにシーズンを上げるという。
あ、確かに何か言った記憶あるな、確かにな。
うん。
まあだから今回の兜のカウントすんのか、まあまあそうか、転職か、今回出たワードで言うと。
転職一個支配。
まあ転職というか無職だからな。
まあまあまあ、その
転職って言わせてよ。失職だね。失職。
やだよ、その年表にするときに目立つでしょ、その表現。
ええー、そう、まあ俺も失職した瞬間ありますから。
まあまあ、そうか。
ニートですっていうところで、まあ結婚でシーズン変わるのはまあおもろいけどね。なんかでもやっぱりそのシーズンの中で切り替わるのも見たいよね。
ああ、まあなるほどね。確かに確かに。シーズンの中でのね、うん、移ろいもいいという話。
そう、この輪以降丸くなったね、みたいなね。
うん、うん。
いやだからもうずっと言ってるけど、別にシーズン3に移行したいわけじゃないですよ。これシーズンなくしたいんですよ。
まあ、まあ難しいですね。確かにね。
難しいんか。R を取って、あばらや204号室に戻したいんですよ。
はいはい、まあ確かに。でもそれやると、被っちゃうからな。Spotify のシステム上、加工のね、番組と。
ああ、もう今、だから、前のやつに Q ってつけて、今のやつの R を取るということね。
歴史改変して。まあ、それは確かになくないか。
これ、やりませんか、なんか、しれっと、次回から。
まあ、確かにね。
うん。
いずれ、だって、シーズン多分増えないもんね。仮にこれを一生やると仮定しましても、
うん。
俺らがじゃあ結婚したとしてタイミングでシーズン上げるかと言われたらなんか上げないよなと思う。
上げない上げない。まあなんか一人増えるとかがあったら。
はいはいはい、確かにそういう増減はなんか確かにイベントか
な。なんか出産のタイミングで増やすとかはあるのかな。
ああ、そういう増えるか。そのスタッフがとかじゃなくて。
まあジングルに赤ちゃんの声使うとかなったらね。
はいはいはい。ならなそうすぎ、う
ん。しれっとやる可能性もありますね。
まあありますね、確かに。うん
と思いました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。本当にしげらないの一声でそうする可能性ありますね。
すごい。やっぱ名前がね、うん、重みがあるから、総理大臣がありすぎるから。
だから次回から吉田しげらない R シーズン2を名乗ってください。
最悪や。ありがとうございました。 続いて松られさん。
松られ。
高橋さん、カブトさん、こんにちは。
こんにちは。
6秒ライブ両公演お疲れ様でした。
ありがとうね。
自分は東京公演に行ったのですが、60分間面白くない瞬間がなく、
おお、
ずっと楽しめたイベントでした。
これすごいよ、コアファンでも言わないよこんなこと。
ですが正直この前後の日が、え、あれ、ですが正直この前後の日が人生でトップレベルに楽しい時間となりました。
はあ、ははあ、
なんか思ってた文章と違ったから読みあぐでさ。
確かに。どういうこと？
そこでお二人がこの時が人生で一番楽しかった時間帯があったら教えていただきたいです。
はいはい、じゃあ結果このお手紙はディス。
そうかもしれない。びっくりした。こうだと知っていたら読まなかったかもしれない。
確かにさ。まあまあまあまあ、まあ、誤植として扱いますか。
はいはいはい。
人生で一番楽しかった時間パッと出ないもんですね。だから結構タイがいっぱいあるんでしょうけど。
確かに。
まあでも本当に直近で言うと東京公演が終わった後はかなり楽しい時間でしたね。よかったっていう。
あ、はいはいはい。
やっぱ久しぶりに結構バットに入ったんで、
はい、
その楽しさの天井というよりもバットからの回復、
うん、
ここの落差は結構ありましたね。
へー、
あったね。まあそれで言うと結構早かったな。東京公演始まって、
うん、
前説の動画が流れてるあたりで結構確信に変わったんで、
うん、
でも時間もわかるな。5月23日の、14時5分あたり、
はいはい、
14時35分あたりかな。
あ、はいはいはい、そうだね。オープニング映像の始まって盛り上がって、う
ん、これ楽しかった時間ですね。
あ、そうなんだ。意外と公演前のそこなんだ。その
公演前の前説の動画の時点で受けてたから、
うん、
あ、こりゃいいわと思って。
いいね。
うん、いや面白くない瞬間がなんか、これずんださんの記事の通りですよ。これ伏線の応酬だからね。
うん、そうだよ。
そうなんですよ。来てくださいよ、あばらや聞いてる人は全員。
お願いしますね。
お願いしますよ、カウスさん。
俺は小学校の、修学旅行で行った北海道ルスツリゾートでモンスターっていう乗り物があるんですけど。
はいはい、ありますね。
え、わかる？
わかる、俺北海道出身ですから。
あ、北海道民からしたらやっぱルスツリゾートってご存知のもんなんだ。
まあ行ったことあるね。
へえ、まあ、ディズニーシーで言うとフライングカーペットみたいな、
うんうん、
まあ、回るやつなんですけど。
はいはい。
その俺が行った日のルスツリゾートホテルはガラガラだったから、あれって1周3分ぐらいじゃん、そのワンアトラクション、
はいはい、
だったんだけど、乗ってるメンバーでこの係員さんに回せ回せみたいな、カウボーイが投げ輪を投げる前みたいなジェスチャーすると、はいはい、もうこの3分のループを無限に下ろさずにやってくれるっていう時間があって。それですかね。
一緒に乗り合わせた人たまったもんじゃないね。
まあ、でも全員がカウボーイのやってたから、全員って言っても4人ぐらいね。一つの判断。
ああ、粋ですね。
いやいや、そう、すごいありがたかったですね。いや、人の温かみを初めて知ったわ。
でも、カブトは人生右肩下がりなんだな、そう聞くと。
そうなっちゃったか。確かに、小6でピークがあったの
か。かわいそう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ふつおた最後、難しい方の渡辺さん。
はいはい、何種類かありますよ、それも。
僕は中学生なのですが、最近 YouTube を始めてみました。
へえ、偉いね。
ショート動画を中心に出しているので高橋さんの6秒動画をやってみたいと思いました。このような動画のコツは何かあるのでしょうか。
いや、ほんと6秒動画みんなやってみたらいいと思いますよ、
うん、
まあなんか難易度高いと思われるかもしれません。なんか最近のショート動画はまあ1分1分半、
うん、
でまあやりたい起承転結全部やりきるでしょ。
はい、
そういう方からしたら6秒で収めるっていうのは結構至難の技に思われるかもしれないですけど、いいんですよ6秒動画。見てもらったらわかるんですけど、突っ込み切る前に動画が終わってたりするんです。
いやー、めっちゃ見るよね。あるよね。
うん、ボケて、例えば長い名詞のね、錯覚の動画だと長い名詞の、錯覚でこう短い名詞に見えるとこからの長い名詞になった後 0.5 秒だけ、いや錯覚を利用したあの名詞のやつかーいって突っ込んでるんだけど、動画上はいや錯覚を利用したあののとこで切れてるんですよ。
うん、ずるとも言えるというかね。
うん、でこれで伝わるんですね。
はい、
伝わるし、言ってしまうとツッコミを言い切るとちょっとだけ冷める可能性があるんですね、こういうのって、うん、長いから。 だからそういう逃げ切れるのが6秒動画なんで、これ実は作りやすいんですよ。
確かに、
みんなやってほしい本当に。
うんうん、
まあでも YouTuber、 いや僕は流行らしたいですけど、6秒動画 YouTuber っぽいかって言われると新しすぎるなと思いますね、もしこれが流行ったら。
まあ確かにそうだ、新時代すぎる。
うん、だし6秒しか出せないから6秒で出してたわけで、3分出せるのに6秒で出すのをみんなが納得してくれんのかっていうの
は、ね、確かにそれ結構むずいね。やっぱ制約があるからみんな納得してみるけど、うん、っていうね。
いや、そうそう、ありますね、突っ込み切れよって思っちゃうのか。
確かに確かに、それ本当に大きい話かも、うん、
まあ途中で切るっていうのは手法ではあるんですけど、うん、もしかしたらこの手法はもう使えなかったりすんのかな。
そうかもね。
だからカウントダウン出すしかないか、右上に6、5ってその謎の制約として、は
いはいはい、確かにそうだ、そういう縛り、その透かしが勝手に入る仕組みを作って、
うん、まあだからどっかでも言ったけど、やっぱバイン作りたいなっていうアプリをね、
はいはい、
そうやって制約を作ってあげることでみんなが輝くかなと思ったら、
まあまあ確かにそれはありえます、
ね、まあ6秒動画、うん、やめておいた方がいいかもね。
まあ意外と難しいのかもね。うん、ありがとうございます。
へえ、ショート動画を中心に出してる。いや、横動画も出した方がいいですよ、それで言うと。うん。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ソータは以上です。
あばらや204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてください。それから、没入をお願いいたします。さらに、全国ツアーのチケットを発売中です。バイタカ商店にてぜひということで、本当にね、お願いしますよ、皆さんね。
いや、確かに。
ちょっと早めにこの目処を立たせたいのでね。
ああ、まあそうですね、確かにどこまで席を生かすかみたいな、そのここはに三脚を置くか置かないかみたいなのを早く決めたいんで、
まあ、あとは本当に皆さんのツイートとか励みになりますし、なんかすごいなんだ評価いいなみたいなね、
うん、
アンケートを見る限り皆さん喜んでくれたと思うんで、それをぜひこの X でも輪を広げたいというところで、ちょっとどんどんお願いしたいですね。
確かにあのアンケートいただいた数分ツイートがこのように出回っててもいいもんね。
そうなんです、今のところやっぱりこの佐久間さんとずんださんにその辺を背負わせてしまってるのでね。
確かに、まあ、やっぱネタバレ禁止がちょっと むずすぎるよね、
うん、でも誰かも言ってたけど、ネタバレが致命的になる公演ではないので、
はい、まあ確かにネタバレとかまあないじゃないからな、
じゃないんで、まあ写真を撮れなかったっていうのは今となってはでかいですけど、うん、まあそれこそ僕が上げた写真とかね、まあ使ってもらっていいまで言っていいのかな、どうなんだろうね、
そのまあ高橋がいいならいいでしょう、
まあいいんじゃないですか、なんか
じゃあいいだろう、
動画みたいにね、なんか引用元が載ればいいんだけどね、こういうのね。
ああ、はいはいはい、
ですけど、まあ俺はいいんで、まあ引用してもらってもいいですし、僕のやつね、
うん、
だからまあ僕がそういう写真をいっぱい上げてくっていうのはありか、1枚で。
ああ、はいはい、まあそうかもね、
うん、4枚で上げるとね、どれの話してんだってなりますけど、
うん、
今唯一政治家の写真だけなんかすげえやばい顔の瞬間をみふみさんが撮っててくれたからあげましたけど、あ、そんな感じでみんなが引用しやすいようにあげようかなとは思いましたし、なんかちょっと動画も出します、なんか雰囲気わからない人もいると思うんで。
ああ、そう、あ、いいですね、それ見たらなんか怖くないんだなというのが改めてわかりそう、うん、
グッズもただいま開発中ですので、よければぜひという感じで、いやー、やっぱりちょっと動画もね、話は変わって YouTube 動画もいっぱい上げてこうと思ってまして、
うん、
まあ日常の動画もそうですけど、まあ恋塊の時のようなこれやってみたかったんだよねみたいな動き出してますんで、
はいはい、
うん、もう少々お待ちくださいって感じですね。
ね、
なんかあります、いかがでしたか今回。
告知あります。
はい、
2026年7月25日に僕がカレーを振る舞うというライブを仙台市でやります。
なんじゃそりゃ。
ライブタイトル、仙台移住者にずんだがいろいろ聞くトークライブ with カブト、カレーもあるよなみなみということで、
詰め込みすぎだろ
う。そう、詳細は X で出しているんですけど、仙台で活動しているずんださんという人と、はいはい、カレーを振る舞った後に仙台に俺が引っ越したから生まれた疑問について会話するというのをやります。
違法なんじゃないんですか、カレー振る舞う。
いや、なんと我らがカフェドルシールさんというその、仙台市国分町にある、まあ、カフェって名前書いてるけど、はいはい、まあ、ライブハウスがあって、
うん、
そこはなんと飲食許可あります。
はいはいはい、それを素人が作るのって違法なんじゃないんですか。
なんと私食品衛生責任者の資格持っています。
なんで、
ということ
のために
このため、まあ、まあそうかもね。そう、4年前ぐらいだけど。
ああ、もう持ってたんですね。
ああ、持ってた、持ってた。からこれ、まあちょっと詳細は X にあるんですけど、まあそういう試みをするんで、はいはい、X の告知を見てみてください。
新たな試みというか、変な試みといいますか。
いや、わからん。俺がインドカリーコみたいになる可能性もあるから。
インドカリーコさん。
あの、仙台出身で超有名なスパイスカレーの、推してる方がいて。
はいはいはい。あ、有名な方がいるんだ。
うん。なんかそのカレーで検索すると絶対出てくる。インドカリーコのレシピが。
その方がゲストに
来るか、
来ないのにカレー作る。
それで言うと俺がゲストだから、その話で言うと。
あ、へえ。
どっちがゲストかもちょっと曖昧。なんかね、その側面が2つあって、
うん。
まあ、こんな別に、まあ、来週丁寧に話したいぐらいだけど、その俺がカレーを作りたいというところから話は始まって、
へえ、なんで？
で、ずんださんがその時期ちょうどカレーにハマってたから、カレーを一緒に作りませんか？で、ライブみたいにしませんか？って言ったら、いや、それじゃライブになりませんよって言われて、あらららら、はいはい、と思って。
まあ、カブトは本当はそれが良かったんだ。
そうそうそう。が徐々にこう、立て付けがしっかりしていった結果、はいはい、フライヤーを2枚作って、その、仙台移住者というのをちょっと押した、まあ、言ったら、市役所イベントみたいな要素があるフライヤーと、
うんうん、
俺がカレーを作りたいのだということを示したフライヤーと2パターンあるという状況になってるんで、今。
それ、ワンチャン通りかかったその移住に興味ある人か、行って、カレーってなる可能性はないのかね。
だからそれはあります。だから一応それも目的にあります。その間違って全然俺らを知らなくて仙台情報欲しい人が来てもいいよねという
趣旨があ、まあ、だからカレーを拒絶もできるということね。
拒絶、まあ、入場料に含まれてますけど別に拒絶する分にはいいです。あ、俺らがショック受けるだけ。
あ、これは新情報です。カレー拒絶できます、皆さん。
拒絶はあります。
はい、ただカレーの匂いはめっちゃします、多分。
めっちゃすると思います。これもよくルシールのそのね、店長さんが許してくれたと思いますね。やった後後悔しそうって思った。
はいはい。でもなんか噂によるともともとカレーが有名なお店だったらしいよね、ルシール。
ああね、そう。だから、そう。それもかなり融通していただいてかなり感謝なんですけど。はいはい、っていうのがあります。
よく壁を嗅ぐとカレーの匂いがするらしいですよ。
へぇー。あっつ、スパイスカレーやっぱ
いい、ね。嘘。
あ、嘘か。
そうそうそう。だから皆さん、カレー臭くなってもいい格好で。
ああ、それは本当にそうです。
はいはい。
はい。
念のため言っとくと僕はいません。
ああ、いません。
はい。
はい。
ということで。ギリ間に合うか。明日、スポ食というイベントに出ますのでね。
おー、間に合った。
日曜日、6月、7。
はい、7です、
ね。7ですね。はい。萌えさんが司会、長野社長も司会で、バンバンっていうラジオのスポンサーである、三代目竹取の竹手羽も出店してますからね。あの、本当にね、いや、こんなん言ったらスポンサーつかなくなっちゃうけど、その、スポンサーがついてるから美味しいって言ってるように見えるけど、本当に美味しいんですよ。だからスポンサーについてなきゃなーと思いながら。
はいはい、確かに。ついてるから、この声が逆に届きづらくなっている。
いや、まあ、マジで美味しい。今も食べたいもん。
へえ、いいなー。
届かない。
あります。ごめんごめん。本当ある。
めっちゃ美味しいよね。
あの、桜祭りみたいな、なんだっけ、なんかイベントの時に普通に買って、
はいはいはいはい、そうだそうだそうだ、食べて、腹減った、腹減ったから終わり、
終わり。